でははるかなしょう。今日は1年ぶりの女子会です。女子会といえば、さやかさんときょうこさん。でも1年ぶりなんで忘れてる人もいるかと思うので、さやかさん、きょうこさん、自己紹介をお願いいたします。さやかさん、今どこからですか？
私は、三重県の、伊勢に近い町にいます。今、日本ですね。で、普段は、1年の3分の2を、フランスに住んでるんですけど、今は、日本で、もう来週かな、にはまたフランスへ戻る飛行機に乗る予定をしています。
ということで、こう、1年を通して、移動される、さやかさんのお話、後でまた、いっぱい聞かせていただこうと思います。で、京子さんはどちらからですか？
はい、私はですね、生駒市、奈良県の生駒市の自宅からですね、お話しさせていただいてます。私は麦子さんの大学の同僚で、で、さやかさん、先ほどおっしゃってなかったんですけど、さやかさん、一人息子さんがいらっしゃるゆうたくんですね。はい。フランスのパートナーと、さやかさんの間生まれて、いわゆるハーフで、で、うちもですね、パートナーがフィンランドの人で、日本在住で、一人娘のナオミがいて、またですね、ナオミも小学校の4年生になりましたので、ちょっといろいろ変わってきたところも去年からあるので、そのあたりもお話しできればなと思います。ちなみに最近は、大学業務がめちゃめちゃ忙しくて、国際交流センターの、なぜかですね、所長を4月に拝命して、もうなんか毎日バタバタでもう、何をしてるんだっていう感じです。
ありがとうございます。はい、そうなんですよ。京子さんと廊下であってもとてもとても声をかけられない感じで、遠巻きに見ているので、今日はもう、そういったことも忘れて、女子会っぽく、行きたいかと思います。で、まず、さやかさん、去年の1年前のトークでは、もう非常事態の時にこの日本に帰ってくるのはこんなに大変だった、みたいな話だったんですけど、今年はどうでした？そして日本と似て、なんかすごく印象に残ったこととかありますか？
でも、移動のことに関してはもう話し出すと長くなるんですが。昨年の段階でも、かなり、まだ世界がコロナってなんなんやろうって言いながら、ロックダウンってなんなんっていうロックダウンの最中に、もう日本とフランスの間の飛行機が、飛ばなくなるというギリギリ、前に、飛行機にうまいこと乗って、で、帰ってくることができたっていうのが、昨年で。で、昨年も、飛行機がキャンセルしたりっていうのがあったので、もう、来年はもうちょっとなんかマシになってるやろと思っていたんですが、また今年は今年で新しい、苦労が増えていて。で、まず、昨年ですね、の時はその飛行機が飛ぶか飛ばないかっていうのが重要なポイントになっていて、で、今年は一応定期便が飛んでいたので、飛行機がキャンセルになるっていうか、飛ばないんじゃないか、もう絶対的に行けないんじゃないかっていう不安はなかったんですけれど、フランスが、私たちが日本へ行くギリギリまで、国境を閉ざしていたんですね。それで、理由なく、フランスから出入りができないっていう時期が、ちょっともう今、期間を忘れたんですけれど、だから、コロナの第3波が来てるのかな。でも、すごく人数が増えている時に、出られなくなった理由なしでは。それで、
確かね、3月の初めの時はまだ、非常勤のね、さやかさんのことで、どうなるんだっていうので、だからスポーツ選手とかは行ける。で、あと公的になんか職務を持ってる人も行けるってことなんで、証明書が必要だったんですね。
そう、証明書が必要で、で、その国が発行してる証明書にも、リストがあって、で、そのリストにこうなんてバッテンをつけるっていう、何を理由で出るか。で、その理由がもうすごい限られていて、医療関係者で、他のところへ行く、必要があるとか、家族が、亡くなったから、とか、亡くなりそう。だから、それにこう合わせて帰るとか、あと、留学が決まってるっていう人も出られたのかな。でももう5種類くらいしかなくて。で、あと、仕事でどうしても、移動しなければならない仕事についているからって。で、私はちょっと、これ私が、日本で大学の非常勤講師入るんちゃうかなって思ったんですけど、リストに上がっているのが、例えばトラックドライバーとか、飛行機のパイロットとか、 まあ確かに飛行機のパイロットとかまあね、あの国出ないと仕事できないなっていう。でしかもこんな時に困ったら困る。でそれにはちょっと非常勤講師入らないなっていう。なのでちょっと私自身その出る理由がちょっと無理っぽいかなって感じで。でまあユータもまあ連れていく予定で、でまあ日本で教育を受けるという予定だったわけですが、それが留学に当たるかっていうと留学じゃないかなっていう感じで、もうなんかその紙を準備しながら、なんかちょっとこれごまかしで出られるかなと思ってちょっとドキドキしてたんですね。そしたらでもし一旦出たら必ず入れるという保証はない、それでもいいということにサインして出る必要があったんですね。なのでなんか出る時もこの理由で出れるんかなーってちょっとな無理あれかなーって思ってるし、それでそのもう帰れなくてもいいっていうのにサインして出るので、まあちょっと帰れないと困るけどなーって思って、まあまた状況は変わるかなーと思ってたんですね。そしたらまあうまい具合に私が日本へ移動する予定をしていたとかの1週間くらい前に、世界で7カ国だけ、フランスが、理由なしで行き来を自由にするという、まあ、国が決まって、その中に日本が入ってたんですね。だから日本はコロナに関しては安全な国だというふうに見られてるんですね。それで、その7つの国にも入ってて、もうめっちゃギリギリセーフ。で、まあ、その、まあ、出ることに関しては、まあ、問題はなくなって。で、その後、まあ、出た後は、まあ、もうここら辺は他のね、メディアなんかでもいろいろな人が話してるので、まあ、詳しく話しませんが、まあ、飛行機乗るのにも PCR 検査が行って、で、まあ、日本に入国しても PCR 検査、まあ、唾液ですけどね、唾液の簡易の検査があって、あの、梅干しとレモンの写真があってってやつですね。あの、これ、外国人の人絶対梅干しで唾液は出ないな、みたいな、そういうところやった。レモンはいけるけど、これ梅干しでは出んやろうな、と思いながら、あの、で、しかもこうね、息子と一緒にしたら、私なんか飛行機乗った後でもうちょっとカラカラってなってるから、なかなか唾液も出ないけど、息子はシャーって出て、ちょっと若さを感じたっていう、ね。ちょっと待って、ママなかなかまだたまらないから、ちょっと待って、ちょっと待ってって言いながらこう、頑張って。それで、その後、フランスは、3日間、ホテルで隔離される国の対象に入っていたので、その後、まあ、ホテルで、関空の中にある日光ホテルに、隔離っていう。それはまあ、国がお金を払ってくれるので、まあ、ホテルは無料で、であと食事も3食、まあ、無料でついてきて。で、ただ、どこへどうやって連れて行かれてどんなのかっていう説明っていうか、なんていうかな、全然こう、情報がなくって、ちょっとその昔あった、なんかドナドナっていうか思い出した牛が、
振られるために牛が変身して。ドナドナドナドナって、腰を乗せてってやつ。
っていう気持ちで、なんかどこへ行くかわからないバスに乗せられて、あのなんかバスに乗ってどこ行くんかなって言ってたら、まあ同じ島の中の日光ホテルで、で日光ホテルやから、まああのね、あの、いいホテルで、でまあ行ってみたら、もう快適で、で、それこそもう、あの、何もできない。でも、まあ、ネット環境はあるので、なんか、反対にちょっと時差ボケなんかが取れて。
うん。
でも、そのシステムなんかね、こう、いろいろ、こう、細々として、こう、面白くって、あの、もう、部屋一旦入ったら絶対出てはダメ。で、その、お弁当持ってくる人とも出会ったらダメなので、お弁当持ってきた人が、コンコンコンってした後に、ちょっと待ってから戸を開けてください。って言われて。で、コンコン、なって、ちょっと待って、戸を開けると誰もいないけど、弁当だけが届いてるっていう、こうね、サンタクロースシステム。ね。あの、ちゃんと持ってきてくれるけど、姿は見えない。それで、まあ、それでまあ3食、そういう感じで、ゴミも出して、で、その間に、やっぱ携帯にアプリなんかも入れて、で、一応毎日、熱がないっていうような、まあ連絡などもして。でも私たちが帰ってきた時は、そのアプリとかは結構、なんていうか、自分でしてくださいっていう感じで、まあ、してない人もいるの違うのかなっていう、ちょっと適当な感じでしたね。それで、うん。で、その今は厳しくなって、ちゃんと一人一人、携帯にそのアプリ入れて、それが起動するかっていうのを確認してからしか、もう、話してもらえないみたいなんですけど、私の時はまだちょっとそこら辺が、隔離があればっていう感じで。それで、でも、その、例えば、その隔離、今回ちょっとまあ、あの、フランス、で、友達で、まあ、赤ちゃん連れでちょっと心配やからっていう友達と一緒に帰ってきたんですけど、もうホテルへ入ったら、 同じ階のすごい近いところにいるのは連絡取り合って分かってるんですけど、廊下にガードマンがいて24時間たられてるから、うん、あのもうあの飛行場から出た後はもう会えずっていう、
うん、
でもこれはあの大阪の例で、まあ、別のまた友達が、成田へ帰って、それで廊下にはガードマンがいなかったから、ちょっと出てなんかジュースとか買っていいんかなって出たら監視カメラがついてたみたいで、あ、その人ちょっと出ないでくださいって言われて出たみたいなっていうことだったらしいで、だから大阪は人が見てたけど、まあ、あの東京の方はそう、で夫婦でもあの別の部屋になるんですよね。私は子供は大丈夫
なんだ、
うん、また別の友達があの福岡で夫婦で撮ったりして、夫婦で別って知らなくって、あのスーツケースが2人のものが一緒に入ってて、
あら大変
どうしようみたいな。そしたらなんか福岡ざっくりしてて、まあ隣同士でたまに行き来しても OK ですよみたいな感じになって、ちょっと服とかね、あの歯ブラシとかこうやったっていうんで、まあだからちょっと地域によってもいろいろあるのかなと思って、でもその隔離はまあ結構いい経験だったかなっていうね、ホテルで3泊4日したのかな。でその後はまあ自宅で2週間待機をして、でまあ自由に出られるようになったという感じで、まあ基本的には昨年よりも今年の方があの手続きはずっと煩雑になっていて、うん、なんかまあ大変でしたね。でもあの飛行場についてももうずっとこう誰ともすれ違わないようにできてる迷路のような一方通行ができていて、ずっと前に進んで歩き続けると全部行けるようになってるって、ね、
うん、
あのそういうよくできてて面白いなと思いましたね。という感じで、まあ、苦労して帰ってきて、で、来年はどうなってんのかなっていうのまた、
ね、そうだね。
来年くらいになったらもうちょっとなんかね、あの、ワクチン打ったパスポートみたいなの持ってったらシュッと入れるようになってるのかなとかね、うん、思いながら。まあ、去年と今年では、まあ、今年の方が結構まあ、飛行機が飛んでるってとこは安心でしたけど、まあ、その後の手続きは、まあ、ずっと大変でしたね。
そうですね、
今、あの、乾さんからのメールをちょっと確認してて、3月12日にいただいたメールで、さっきの話ですけれども、その前日の3月11日に、フランス政府が突然ですね、オーストラリア、韓国、イスラエル、日本、ニュージーランド、シンガポール、イギリスへの出入国を自由にする理由証明書が必要なくなると発表しました。これで大丈夫になりましたっていう。
世界190何カ国ある中で7カ国に日本が入ってたって、もう奇跡的な気持ちがしましたけどね、うん、やったっていうね。
だからちゃんと例えば EU の中は動けた、
EU の中は動けたんですけど、
EU の中は動けたって、わざわざイギリスが入っているのは EU 外、そしてイギリスが入って、でもイギリスもすごい感染拡大してるのに、そのイギリスが入ってたんですね。
EU 以外の7カ国だから EU は大丈夫、
うん、そうです、 EU は大丈夫で、だからイギリスはもうその EU じゃなくなったから、まあ、そこに行くことして、うん、でもやっぱり行き来がやっぱ多いっていう、
多いから、
うん、だからやっぱりそのイギリスは、まあ、だから一時期、まあ、フランス自由に出入りできないようにしてたわけですけど、やっぱりちょっとなんかまあ不具合っていうか、やっぱりいろいろ経済的なこととかであったから、その時確かに、でもイギリスちょっと減ってたの違ったかな、もうなんかワクチン接種が
フランス
なん
か
ちょっと進んでて一歩早かったから、それでちょっと落ち着いてきてるっていう状況だったんじゃないかな。
うん、
それで私が、フランスを立ってすぐくらいから、もう、あの、ワクチン接種が、あの、大体的に、若い人でも受けられるっていうような状況になったので、日本よりかな、3ヶ月くらい早いかな、ね、全体の印象としては。On the corner in the marketplace.There's a man sitting on a stone. See him crying there. No one seems to care. It's so sad that he's all alone. Let us go and sing to him. We'll sing with all our might. Sing so gently from our hearts till the morning light. Dona, dona, dona.Dona, dona, dona